のぎついってプレゼンツのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、本郷名人です。今日も大阪の梅田近辺かな、似合うコーワーキングスペースさんからお送りしております。お相手はこの私東横名人と、今日も中津からこの人に来ていただいております。どうぞ。
どうもこんにちは、ヒロヒロシです。
ヒロヒロシなの本当に？
え、ヒロヒロシ、
うん、いやなんか、ね、もヒロっていう人がいろいろいるんですよね、多分ヒロシとかね。
そうでしょうね、ヒロヒロシっていうのはいつ使い出したんでしょうね。
ね、
なんか
の一人道でしたからね
昔はね。
はい、最近は下関界隈で何かやってるんですか？
いや何にもやってないです。僕
全く
もう全く何にもやってないです。
もう DJ さんが何をやってるかもも
うほぼほぼ知らないですね。
あ、
今だから BJ 以外のところでも、うん、元一緒にそのねやってた人とかも、うん、もうあのツイッターでそれこそこうつぶやきをたまにちらって見るか見えへんかぐらいの感じですから、
うん、
まあ、別にあの僕は木村拓哉っていう、裏切ったとかそういうことでもなく解散したとか、しないとかいうわけでもなく。
関西原子図鑑はいつ解散したんですか？
あれ本当に情けない結果になってしまったんですけど
解散も何もないでしょあれは。
はい、はい、まあまあまあ、
終わってないしね、まだ
僕はね、うん、やろうって言っても他の4人のメンバーがやりたくないって言うんであればライブもできませんし無念の結果やなという感じなんですけど。
なるほど、はい、そんなネットラジオを。
そうですよ、
だから
ネットラジオね、うん、TBS がポッドキャストから降りたんですよ、うん、
何キャストでしたっけ、レディオキャストじゃなくて、
クラウドラジオ、 TBS クラウドラジオかなんかっていう独自というか、うん、まあ独自って言ったらあれですけど、まあ TBS がポッドキャストから降りて iTunes のね、
うん、
自分のところでやり出した、
うん、
で僕が思ったのは、
うん、
ポッドキャストっていう名前を使ってないんですよね。もう
決別したんだ。
ラジオ
はラジオにしたんだ。
クラウドラジオ、まあクラウドとはつきますけど、
うん、
一応そのやっぱラジオだっていうのを何かこの TBS のなんていうんですかね、強い意志を感じるというか、うん、勝手にね僕が。
いやでもそうでしょ、ポッドキャストじゃないんですよ。ポッドキャストっていうのはアップルの意見をかかったって思われちゃいますからね。
うん、まあまあまあ、だからね、そういう意味では、
うん、
もうみんなそのやっぱラジオはラジオなんかなと。
ラジコでもなく、
ラジコでもなく、まあラジコはラジコでいいんですけどね、うん、別に。でまあそもそもですよ、
うん、
そもそもネットラジオっていうのが僕が聞き出したのが、前ねあのノイズで話してたでしょ、なんか妙蓮寺映画
さんが、はいはいはい
はい、追悼サイトができて
るって言ってた。
で僕もそれは知ってたんですよ、
うん、
であの追悼サイトがずっとその妙蓮寺さんの放送をアップしていくんかなと思ってたら、
うん、
まあそうでもないっていう、
まあ石碑みたいな、
石碑みたいな、マイルストーンみたいな感じでね、トーンと、あれやった人はね本人ちゃうかぐらいのね、
本人はせえへんやろって思いますけどね。
でね、あの僕がね昔ラジオやってた時に、うん、一人道やってた時に妙蓮寺さんの話を多分名人としたことがあるんです
よ。ありましたね。
で
星空なんとかラジオっていう、
星影ラジオっていう妙蓮寺さんが作った曲があって、
うん、
でまあそれをタイトルでつけて話したことがあったんですけど、その後か前か前後忘れたんですけど、妙蓮寺さんの放送を全部僕持ってますよっていう人からメールが来たんですよ、
うん、
あげましょうかと。
なんか危険な匂いがしますね、
その当時ね、
うん、
でいや欲しいなと思ったんですけど、まあそれちょっとまあ権利関係というかあるかないか分からんけど、まあでもそれはちょっとやめとこうと思って、うん、もらってはないんですけれども、今僕が聞いてたネットラジオ当時ね、
うん、
残ってんのってまあ 2,3
そうですよね、ラジオ13とかももう更新が終わっちゃいましたしね。
そうですね、昔は10とか15近くとかあったような気がするんですよ。
まあそりゃもう10年15年経てば、
うん、
そりゃもう歴史2回転も3回転もしますからね。
ね、ただただね、そのまあもちろんそのみんなネットラジオをやりだしたっていうのは好きでやりだしたはずなんですよ、
うん、
ラジオが、
うん、
ネットラジオが好きでやりだしたんじゃなくてラジオが好きでやりだしたやと思うんですよね、
うん、
最初は最初やってた人っていうのは。で調べたら1999年8月99年もこのあれですよ、世紀末、
僕は入社1年目の時ですよ。
お、
うん、
当時おいくつでした
？22歳ですね。8月だったらまだ9月ですから誕生日が。
その8月に長野県で、
うん、
日本で初めての商用 ADSL インターネット接続サービス、
長野が初めてなんですか？
長野県で始まったんですよ。
うーん、
でその2月後、
うん、
10月に東京メタリック通信っていうところ
、はいはいはい、懐かしい名前、
はい、ADSL による常時接続サービスを開始、
うんうん、
でこの東京メタリック通信っていうのはゆくゆくはソフトバンクに買収され、うん、まあ、買収されたが、まあ、グループに入って、で、ヤフージャパンの、ADSL サービスにつながっていくんですよね。でその動きっていうのが、まあ、2001年ですよ、
うん、
2001年の、まあ、6月8月あたりにヤフージャパンが ADSL サービスを始める、
うん、
参入するっていう。だからこっからいつも言ってるネットラジオが普及しだしたっていう、
まあ、まさに僕のやり始めた時でも帯域が広くなったから、
うん、
これはできるじゃん。
そうだから2001年に、まあ、言うたら ADSL が、
うん、まあまあ一旦
広がりだしたで、まあ、その1年前2000年にね、
うん、
NTT 東西がフレッツ ADSL を開始してるんですけど、まあ、言うたら2000年から2001年に広く、
うん、
ADSL っていうものが広がったっていうことなんですけど、うん、2001年6月22日、
はい、
トカゲの第三の目っていう廃墟とかね、
はいはいはい、
ああいうとこを回ってるサイトがあったんですよ、
うん、
でそこの管理者の人がインターネットラジオを始めたんですよ、うん、2001年に6月22日に、まあ夏前ぐらい、
うん、
僕が初めて聞いたラジオはそれなんですよ、インターネットラジオは。で何話してるかって言ったら、こういう廃墟行ってきたよとか、あとはなんか友達が海外行ってゲテ物買ってきたから、それをちょっと悪時期食べ昆虫食べてみようかみたいな、そういう話をしてたのを初めて聞いて、
うん、
なんやこれはというふうになって、僕はそっからネットラジオにハマってったんですね、
うん、
でその2001年の秋、
はい、
鳥貴族ラジオですよ。
そうですよね、
川柳さんの。ほんで同時期に豚尾さんの
今シネマ豚小屋が、
シネマ豚小屋が始まる、
はあ、年表となってますね。
で、まあ、BS モテモテラジ袋の前身ですよね、
はい、
でその秋から12月に2001年の12月に鳥貴族ラジオに豚尾さんがゲストに出たんです。
はいはいはい。
でそでその
これはモテラジの年表からパクできるんだな。
もちろんそうです、
うんうん、
で2002年の8月にモテラジが始まる。
ああそうですね、モテラジはそうですね。
そうで
ずっと鳥貴族ラジオが半年以上続きましたもんね。
そうですね。でそのモテラジ、まあ、鳥貴族を聞いてたケムなリスナー、
ケムなリスナーが京橋、
京橋で集ま
るわけですよ。
でその京橋に集まったメンバーっていうのが、あの七瀬さん、あの何でしたっけ、
結婚前提男と言われてた七瀬さん、
七瀬さんという方と、あと
ネモルの斎藤さんですよ、
はい、であとこの目の前にいる このあれですよ、
このあれがいたんですよ、
衛星名人がいて、
はい、
2002年の10月にイニシャル G が始まった。
そうですね、
どこまでね、
うん、
調べたというか、その僕が昔のそのなんていうんですか、
でもこの前には
原点付近ですよ、
原点付近なんですけど、実はこの長野ですね、1999年8月の、うん、長野近辺の ADSL 云々の前に、
はい、
ラジオ13の周辺を調べないと本当はダメです。
そうなんです。そんで、
ホラフジとか
そのね、うん、99年の8月っていうのが ADSL ラインなんですよ。その、なんていうんですか、うん、まあ、言うたらキリストみたいなもんですよ。
ADBC、ADBC。
そうそうそうそう。ADSL
の、ヒロさんの一番のお仲間のとこないじゃないですか。もはや、老舗の空格も過去笑いみたいな。
そう。で、そのね、下関でウルフォーエン上げたね。
クリアジュ99年でしょ？
そう、99年。
パラレルワールドなの？
99年の、
これ ADSL のこと言ってるわ。
いや、だからね、ADSL の後と前で、またその、なんていうんですかね、僕が聞いたっていうのが、もう言ったらもう紀元後なんですよ、
ね。紀元後ね、うん。BC、BC の時代が知りたいと。
いや、AC。
AC か。
そうそう。AC の時代を、うん、言ったら99年の4月にクリラジが始まったのっていうのは僕は知らないわけですよ。
うんうん、
っていうかもうすごいね、ADSL な時代から、まあ言うたら ISDN のテレフォ時代ぐらいからやってるんだと思うんですけど、うんうん、この辺がね、ちょっとね、探るというか、調べにくいというか、
ね、FMC っていうミニ FM が母体になっているところがあって、そこに聞いたらもっとわかると思いますよ。
あ、そうなんですか。
あるある。
そこなんて、その教えてくれるんですか。
いやその人たちが多分一番古いから、その人たちは高校生時代の時からミニ FM をやっていて、ミニ FM ずっとやっていて、ネットが出てきた時に、じゃあ
行って
た
ら、これ FMC っていうのはあっちの福岡、
どこかの福岡があ
っちの方でしょ。
もう60前ぐらいのおじさんたちが多分、
ああ、まだやってる、ありましたね。何回か聞いたことあるんですけど、
うん、僕らなんて本当にもうこんなもん、
まあ言うたら BC の
B もういや ADBC は B、 あれですよ、
ビフ
ォーですか、 AD が多い、はい、AD セルフってまさに文字通りですけど、はい、ブロードバンドの文字通りですよ、
文字通りですよね。でもっていうか言うたらもう15年も前の話なんですよ。それは
もう人の入れ替わりもありますよ。まあ、2002年なんで入社3年目ですよ、言ったらそれようそんな時期にやってたなって感じしますもん
ね。ほんまに、まあ、若さね、若さゆえのね、
何を偉そうに言ってんだみたいな。
でもその15年経った今、
うん、
なんかね、そのちょっと僕年表作ろうかなと思って
頑張って
その頑張ってちゃうわ
1年目作ってくれたらそれあげるから
頑張ってちゃうわ、
うん、
でそれを調べてて、その触りの部分だけ今言ったんですよ。
はいはい。でもなんか進みがなんとなくありますよね。
だからそのただ単にそのネットラジオの何が始まったとかじゃなくて、その世間のそのね、なんていう動きとリンクさせてやったら、なんかこう時代感が出て、
うん、何それは
楽しいなみたいな。
卒業アルバムの、
そうそうそうそう、千代田富士がなくなって、うん、この間ウルフが、
うんうん、
あのウルフが僕が小学校の時の卒業アルバムの最後の方に、
あったあった、土俵入りしてた、
そうそうしてたやん、
してたしてた、千代の富士がなんかすごい記録を作ったぜみたいな、
そうそうそう、
でそれが3年ぐらい体力の限界って、
そう、
あ
で小学校の時の世の中の出来事っていううちの中の、うん、そう千代の富士っていうのがなくなったっていうので、あ、なんかすごい時代を、時の流れを感じたの、この間、うん、でこれはちょっとなんかその好きなもんやから残しとかなあかんなと思って、
うん、
まあ勝手にね、
病院自衛官追悼サイトじゃないけど、
じゃないけど、
ここ出てくるのはひねくれ給金死去とかも書かんとダメなんでしょ、うん、
まあそのどこまで細かく書くかはねんけどそこは、うん、まずは大雑把に、うん、その開始した年月日ぐらいからバーッと並べてって、
ほんであとあれよ、そんなん言い出したら関西でも多分ベースボールナビゲーターのミスもあるし、縮物もあるし、
そう
メガネもあるし、
そうやねん、そうやねん。ほんでその僕縮物とか好きでずっと聞いてて、うん、坊さんが、
うん、
昔本作ったよね、縮物ブックって、
はいはいはい、
でその時その本 の、 編集とかデザインとかあとデータの入力とか、うん、全部僕が手伝って、
うん、
でその前後ぐらいなんか坊さんも年表みたいなのを作りたいみたいな話をしてて、うん、まあそれ結局なんか 流れたという
か、それもね、多分ね、このでっかい銀河系の中のごくごく一部の太陽系だけの話になっちゃうんですよね。本当はもう一個違うパラレルワールドが本当あるはずなんですよ。
何を言い出すねん、
僕らが知らないだけで
意味が分からんわ、
ね、
どうしたん、どっから出る場所
でした、僕らが知らないだけで近からず遠からず、まあ多分その時にネットラジオネットラジオってアホみたいにエゴサーチしてた時代だから、
うん、
その当時同業者僕らは知ってるはずなんですよ、
うんうん、
ただ僕らがちょっとトーンダウンしてやめた時の間で、
うん、
よくわからないところがネットラジオやってたかもしれない、
うん、それはあるよ絶対、だって、うん、で豚尾さんが作ってたねネットラジオアンテナっていうハテナのブック
マーク、はいはい、
あれを僕はよく使ってたのよ、
うんうん、
最初探す
のに、はいはい、
でそれをね久々にアクセスしたらやっぱ残ってたのよ、
うん、だから何か割と検索組み合わせてネットラジオは、ウェブアーカイブスって過去のデータ見れる
やつじゃないですか、うん、アーカイブス、そうそうそう、
あれをあれあるとやればサルベージできるかもね、
だからまずその消えた、うん、だその豚さんのネットラジオアンテナ行って、まあ全部クリック、
まず文房を探すところ
から全部クリックしてんけど、まあ知らんところに飛ばされるわね全部、
いつも
ほとんど
どっかアメリカの大学生のシリュックスでやってるあの白人の女の子
がいて、笑顔ね、笑顔、
あの子出てくるんですよどうせ、
そうあれか、謎の薬の販売サイトみたいな、ね、足のイボがどうのみたいな、ね、そんなんとか薬を売りつけるサイトに繋がんねんけど、まあそっから調べてって
インフォシープのドメインとかまだあるはずですよ。
誰の？
だってイニシャル G はインフォシープでしたからね。
え、まだ残って
る？残ってない残ってない。
あ、びっくりした。
うん、
そういうのをさ調べてって、まあとりあえずは今エクセルっていうか、まあ普通にそれでメモってってんねんけど、やっぱりね、その行ったって自分の聞いてた範囲っていうのはすごい限界が。
うん、
あるのよ。
なんですかこれ、ネットラジオ国税調査じゃなくて
ネットラジオクロニクルって僕は今タイトル、
ああクロニクルね、
でまあドット
2016、
そう、それでちゃんとドメイン取って、
うん、
サイト作ってやってこっかなって、やってくっつったって別に何やるわけでもないねんけど、そういう、いや俺のそんな黒レシピ消してくれっていう人いるかもしれない、
そういうところに僕らがわざわざちょっと当時の話聞かせてくださいよって行くわけですか、
いかへんいかへん、そんなんいかへん、
そんな
やそうな、
俺はまるで大島かおるさんっていうニューハーフっていうか、あの男の子の AV の男の子が、
うん、
野獣先輩ってホモビデオの出てる野獣先輩ってご存知？
いや僕知らない、
いえ結構ネット界隈で有名なホモビデオに出てる人がいるんですよ、
はい、
その人の発する言葉がいちいち面白いから、
うん、
ちゃんと喋れよ喋れよみたいな感じの、うん、すごいいろんなテンプレートになってて、
うん、
その野獣先輩を今どうしてるか、あの人は今っていうのを知りたいから、
はいはい、
探偵事務所を雇って、
うん、
本当に調べますってやってるんですよ、
すごい、
そういう黒歴史を、
野獣先輩
の黒歴史を探る、えぐるみたいなことって、
うん、
これ人権的にどうなのみたいな、
そう、
ネットラジオやってたっていうね、
うん、まあそれで言うんやったら、僕は探偵雇うんやったらひねくれ探すね、
本当に死んだのか、
ひねくれ給金か、
うん、
まあ妙蓮寺さん探すね、いや僕妙蓮寺さんかな、どっちかって言ったら
妙蓮寺さんは頑張ったら調べれると思う、
え、なんで
ゲーム会社に、
あ、まあまあ、
この声聞いたことありますって、
それは
最初の部分はダメですね、
どうもこんばんはじゃダメなんですよ、お代官様とかいうそのいろいろキーワードはあるのよ、
うん
うん、別にその個人を特定して晒そうとかそういうことじゃないから、これは別にいいよ、そこはもうい
いよ、
いい思い出、
妙蓮寺見つかったぞわやーって
ならへんやつは喜ぶ人おるかもしれへんけど
少なくとも2人ぐらい喜ぶ
人だ、そういうのじゃなくて、まああの頃こういうの聞いてたねっていうのをね、
うん、
ちょっといや消えると思うのいくらねってつっても、もう15年もた
っ てないんだもんね、ネットラジオアンテナ行っても全部あのランドスリュークサックスやってる女の子になっちゃうわけだから、
そう
確かに大事だ、
ただ、僕のハードディスクには外付けハードディスクには、うん、昔のそのなんかドット RAM みたいなね、 ああいうなんかその
リアルメディアプレイヤーね、
今どうやったら聞いたらええねんぐらいの音声ファイルっていうのはやっぱ残ってるわけ、いろんな人の
WMP とかね、
そうそうそう、うん、梨のつぶてとか、
はいはい、KSR 梨のつぶてね、
うん、
京都スタジオラジオっていうね、
そうそうそうそう、
なんじゃそれ
今誰知ってんねんっていう話やねんけど、まあ好きやった放送の中の一つですよ、
うん、
そういうのいっぱいあるわけですよ、
うん、
でそういうのを例えばですよ、まあゆくゆくはそんな公開したらあかんのかもしれへんねんけど、どう思う？
どう思うって
例えば僕がやで、
君の胸の中にあると思っとけばいいじゃない、
いやいや僕がやで勝手にな、うん、そのイニシャル G ゼータのさ加工音源をさ
上げてるやついたよ、勝手に、
あいた
見た、いた、
そのネットラジオクロニクルでさ、
うん、
昔のレースはこうだったみたいな
やめてよ2チャンネル保留ゴスとか、
あの分かる範囲で、自分の分かる範囲でまずやって、うん、もう分かる人がいればなんかそういうねその情報をねもらって、
どの辺までしやるの、
え
ラジオ13とかゴムラフジあたりぐらいまでもも
う全部全部
僕全部分かって
る、僕の知らんやつも全部もうそんなクロニクルやからゴンゴン詰め込んでおこうかな
四畳半ブギ吉田義雄、
うん、でただ
eeモバイルでの屋外配信を始めるみたいな、
いやまあそのさ、だからさ個別のラジオの細かいことっていうのは、うん、なんていうかな、分からへんから
もういいの、それはいろいろ歴史の年表あるじゃないですか、アジア、日本、ヨーロッパみたいな、
そうそうそうそうそう、
君族とか
そうそうそう、弥生、ね、平安本までみたいな、
なんとか超エジプトとか
そうそうそう、でそれぞれ の, あの時代のことはまた別個でまたその余裕があれば残していけたらなぐらいのね、なんか昔でもなかった、なんかそういうモテラジの辞典みたいな
さ、ウィキペディアはありますね、
ね、
うん、
なんかそういうのがあるところはそこにリンクしとけばいいわけだし、
もう出してほしくないような内容いっぱい書いてあるわこれ、
うん、だその あくまでその僕が作りたい年表っていうのは主観を抜きたいのよ、
事実関係でここからここまで始まっ
ていました、僕の好き嫌いとかで作るんじゃなくて、
アズサイとアズサ3年ぶりに更新するみたいな、
うん、それもあのアズサイと詳しい人が、
うん、
もう細かく書いてくれたら、もうそこにリンクするしみたいなね
ポータルかよって、
うん、メールくれたら、いやポータルあったね、
あったね、
何でしたっけ、
イキステーション、
あ、イキね、
でラジオイキ
あったね、イキ
江上さんでした、
江上さんね、今考えたら、だから梨のつぶての人も桃のつぶてか桃の花か忘れたけど、うん、ネットラジオのポータル作ろうとしてた時もあったよね、
みんな通る道なんですよ、僕はそれしようと思わなかったんですけど、
うん、いやその当時はまだ勢いが
ラジオにね
あったから、ポータルっていう、僕はもうどっちかって墓標やから、
うん、そうですよね
どっちかって言ったら、
うん、
ただね、ほんまにこのままそのリンクがどんどん切れて、あの女の子がこっち向いて笑顔してるだけのサイトになっているっていうのは悲しいものがあるなと思ってんで、まあね、そういうのっていけたらなっていう
っていうことで作ってるらしいですよ、皆さん、ヒロさんは、
ね、どうやろうね、もういややめてって、俺乗せんといてって言ってもいや乗せるから、それはもう僕のアンテナに
事実関係だけ
で、事実関係だけで、
そこには主観が一切ない、
うん、もうやってたかやってへんかって、もうやったやろっていう、
うん、やってたやろその歴史は着せんぞ、
アーカイブ残ってるやろみたいなね、いやその中でなんかその誹謗中傷みたいなのはもちろん弾くけど、
うん
うん、不明ようなこととか、
ね、確かにやっぱりネットラジオの歴史って僕らからしたら ADSL からのブロードバンドの時代っていうのは切っては話せない
ん
ですけどね、
うん、それかまあこんなことするから変に号を増やして引っ張ってあかんのかっていう話もない方がええんちゃうかっていうのも
さらっとね、
それ逆に誰が見んねんっつったらやってた人しか見えんような
同窓会ですから、ね、
うん、
俺が乗ってないってなるかも、
もうそれはもうあれ、あの
自己申告してください、
自己申告で
こういう情報が入りました
入りました載せときますみたいな、結構だからそのあるのよ、あるのよほんまにいっぱい、その誰聞 ってたんやろうなっていうのもあるし、
でもやっぱり未だに僕らイニシャル G 難民って言ってるんですけど、難民が何人かの割合で、
ああ
見つけましたイニシャル G ってあったよなと思って調べてみて、イニシャル G 坂本とか衛生名人とかって入れたら、
うんうんうん、
一応ノギツのホームページにリンクするようになって
る。ノギツを知らない人がいるんや、まだやっぱり。
そう、
G ゼータ聞いてた人で、うん、やっぱそれは大事よね。
大事です。
でもその、あの、戻ってきてほしくないっていうんやったら G ゼータ外すけど、
それはこの界隈でやってるからリネートダメだと思いますけど、なぜか入ったら、なぜか入ってなかったらあいつなんか言ったのかみたいな思われるし、
いやーこういうのね、ほんまにね、ちょっとね、余暇の隙間で
本当に余暇じゃない
と、ね、ほんまの余暇の隙間で、そんななんかでっかいなんかね、名前はクロニクルとか言って大層なもん言うてるけど、そんな大
層なもんじゃない、こういう録じゃないのか、
まあ言うたらメモみたいなね、
うん、
いやいや自分のこういう録にはしたくないのよ、
うん、
そういうな、こういう録みたいな主観、うっとうしいやん、なんか主観って、
うん、
そのなんか見に行った時に、いやシンゴジラってな、あれは首都やねみたいな言われたら、うっとうしいやん、うん、
しいなめっちゃうっとうしいよ、もうその
間、いや知らんならっていう、
いやあれは原発へのメタファーでさうっとうしいね、もういいやん、もうそんな、
そうだからネットラジオもこの淡々とね、
はい、淡々とね、
うん、でなんかあんまりね、あれやし、深く掘るとい
ろんなものが、
いろんなもの出てくる、
爆弾が出てくる可能性もある、
うん、ならまあ掘らんとね、
うん、うん、
さあ、
まあ、坂本さんてと私宛てのメールではあるんですが、差出人ジャマイカンさんという方からです。東横名人さんは坂本さんお世話になります。ジャマイカンと申します。相談というわけではないのですが、お二人の率直な意見を聞きたくてメールをさせていただきます。それは仕事で使うものに対してどの程度のものを申すべきかということです。私は社会人になって20年近く、入社した当社は良い万年筆ボールペンを買えなんて言われたもんですが、そんな文化は完全に廃れてしまいました。しかし未だ良い腕時計をつける文化はある程度残っています。それに私より上の世代は良い靴、良いスーツ、良い腕時計をしろという話を新入社員にします。私も靴は最低でも5万以上、スーツは10万円以上、時計は50万以上という勝手なボーダーラインができています。新入社員でも高いものをつけている率がそこそこいます。しかし一方で、靴は1980円、スーツは1万円、腕時計はつけていないというものもいます。5年くらい前は、そんなやつは社会人失格だと思っている時期もありましたが、今はそういう時代なのかもなぁと思うようになってきました。お二人が社会人のマナーとして、どの程度のランクのものを身につけるべきかということに関する意見をぜひ聞かせていただきたいです。よろしくお願いします。というジャマイカンさんからのメールです、
はい、
社会人のヒロさんなんですけど、はい、時計、まあ、スーツ着る仕事じゃないですよね。
そうですね、ただ今ちょっとメール聞いててびっくりしましたね。ただ20年勤務なされてるってことだったらもう、
まあ、47、
5僕らより上の
ちょっと上ぐらい
年代の方で、靴5万以上、
靴5万円の靴は僕いい最高で、ヒロさんが買った、草野さん聞いたらまた違うと思うんですけど、
まあまあそうでしょうね。
ヒロさんが一番高い靴っていくらの靴ですか、買ったのって。
3万とかちゃいます
よ。僕も4万までです
よ、ね、歌って、うん、しかもそれは革靴じゃなくてスニーカーでですよ。
革靴で4万の靴はやっぱりだいぶ決断するのにかかりましたね。
4万5万ってすごい、結構すごいんちゃいます、うん、このやっぱね、ほんでスーツ10万、
10万のスーツもう着れないな
10万。僕あの礼服やったらまあ8万ですけど、
うん、
まあ礼服って特別な時に着るもんですから、うん、まあそれはねちょっとお金あってもええかなぐらいの感じですけど、普段のはちょっと
僕今普段っていうか最近買ったスーツでも5万
ぐらいですもんね。
中途半端なラインでもうちょっと安いか高いのにしてる方、
まああのメールくださってジャマイカンさんの価値感覚でいうと半分ですよ
ね。半分ですよね、うん、でヒロさんに限っては腕時計は、
僕は腕時計は全くなんですよ。
今まで生涯ほとんどつけてた時期はない
ないです。いやもうほとんどどころか全くないです。
腕時計は買ったことは
ないです。
ヒロさんのうちにはヒロさんの腕時計はない
ないです。
ない
存在しない
ないの。
はい、
ああ信じれない。
存在しないです。僕腕時計は一遍も買ったことないですし、
なんか子供の頃腕時計買ったら嬉しくなかったですか？
そう
です。デジタルの腕時計。
おもちゃみたいなもんはね、うん、ありますけど、その社会人として。
高1からずっと時計は腕時計はつけてますけどね。
すごいですね。
高1から、ちょっと全然ランクは違いますけど、このシルバーの。
ああ、もうあれですよ、育ちの違いですよ。
いや、それは通学のせいだと思う。
あ
この時間に間に合わなかった遅刻するみたいなのあるじゃないですか。でこのタイミングで僕あの自転車の通学距離が長かったんですよ。
はいはい、
はい、1日10キロぐらい片道走ってたとか
結構あります
あって、でそのためには、7時45分にはここを通過してないとこの電車に乗れないみたいなのがあったりとか、
あ
川沿いにずっと走ってたんで、はいはい、ラップタイム測ってたりしてたんですよ
自転車で。
それこそ風の抵抗を弱めるためにどうしたらいいんだろうとか
今日もあと1分もう1分
それこそ車の後ろにペタッとつけて
回転数上げなあかんなもん
そうとかそういうことやってたんで、ずっと時計はやっぱり
必需品や
ったし、
まあどっちかというと、まあ、ほんま育ちの違いだと思います、それ、うん、僕、学校遅刻しても何とも思ってない時間気にしなかったっていう、そもそも。
社会人としてね。
社会人になってからは、
うん、まあ、それ、マックの時計を見るわけ。
あれですね、社会人になってからやっぱ携帯
ね。
ですよね、うん、普通の2つ折りとか、そのポケベルとかもありましたし。うん、
そっか、いやまあでもね、
ただまだビジネスマナーとしてあるんですか。もう逆に聞きたいです。もうこの年だと恥ずかしいですけど、もうその営業とかね、
いや別にな
くても大きい、その大きいというか、もうずっと一人でやってたあれなんかもしれないですけど、
うん
うん、やっぱいるもんですかね。
いや、やっぱ不安か不安じゃないかだと思います。僕、時計つけずに外に出るとやっぱ不安ですね。近所のコンビニに行くときすらちょっと、あ時計ないけどまあいいかって、
あ気にするんですね。
何
時計がないことも、
そうちょっと重みがないと不安みたいな。
はあ、全くない
それも習慣の話ですからね、うん、ただまあ社会人がどうのこうのとかっていうのはあまり関係はないと思うけど、
ただ聞くのは、うん、そのやっぱ金色のね、そういうギラギラした時計はやめといた方がいい。
まあまあそれはそうですよね。
であとはブランドもんでもあんまり高すぎるもんは、その目上のもんに対して失礼やとかっていうのは聞いたりしますけど、
うん、
そもそも時計わかんないんで僕、うん、どんな時計されてこようか、ぐらい
でっかい時計つけてんなあのおっさんみ
たいな、なんかあれあ
なんか成り金趣味やな、ロレックスなんかギザギザになんかダイヤが埋まってるぞあれみたいな、
あその時計見たことあるわ、あのあっこのあれやろみたいな、ロレックス、あこれ王冠ついてるやんみたいな、
そんなレベルでしょ、
うん、
うん、だからそんなレベルの人も多いから、まあ、別に
ダメでしょ、だから僕みたいな基準にしたらダメですって絶対。
いやそれで言いますとね、
うん、
まあ今日も話の本題になるんですけど、はい、このメールが来たから言うわけでもないんですけど、はい、僕はこの時計を
今持ってる名人の時計、それどこの時計なんですか。
シチズンの電波時計なんです。電波ソーラー、
ほうほうほうほう、
シチズンのエクシーロって言って、
はい、それでいいんですか。
いいですいいです、そんな高いものじゃないから。
何本ぐらいのものなんですか。
定価で11万ぐらい。
11万
か、たら9万円ちょいぐらい。
あ、まあ10万以内ぐらい。
10万以内ぐらい。で、
それ何年使われてるんですか。
これでね、8年。
あ、結構長い。
ぐらい。で、この前に、 まだ電波時計は買っていたんですけど、
はい、
それを旅行に行った時になくしちゃったんです。
あら、外してその必需品となってる腕時計を。
そう、すっごい不安
で不安で不安で仕方ない、情緒不安定
な、情緒不安定で仕方がないっていうので、
うん、
だからその前につけてた時計をさらに3本つけ、今まで生涯でずっとつけてた時計は3本で、
はい、
高1の時に買った入学祝いに買ってもらった時計が、
あ、
社会人3年目ぐらいで使ってたんですよ、
うん、
でその次にセイコーの時計買って、今3本目、
3本目シーズン、はい、
だからまあなんかちょっとガラス割れるか、
うん、
なくすかぐらいまでしか買い替えるタイミングはないんですけど、
うんうんうん、
俺ももう今年40だし、
そうやね、
もうちょいいいもん買おうかと、
お、ちょっとランク上げたろうかと、
ちょっとランク上げて自動巻きの時計を買おうかな、
自動巻き
機械式のね、
はいはい、
どうしようかってなるとやっぱりそんなにそのブランドしたの好きじゃないから、
うん、
まあグランドセイコーかなってなるわけですよ。
お
で、グランドセイコーになるとやっぱ最低30万のラインから50万ぐらい、
ほうほうほう、あ、まあでもなんかあれよね、買えない
こと ない
っていう、
ちょっとこれ自分へのご褒美で決めてたんですよ。例えば
手頃感あるよね、
うん、あったと、
うん、
で仕事でプレゼンス2連勝したら買おうとかっていうのを
目標決めて
頑張るぞってやってたんだけど、まあ、まあ、1個はあの引き分けみたいな感じ、
あ、
なんかグレーな決着になって、これ勝ったのか負けたのかよく分からんみたいな、
うんうんうん、
でもその段階で僕の夢は立ち消えて、いやでもやっぱり欲しいからなんか言い訳作って買うとダメだなっていうので、ずっとそんなに物欲はなかったんですけど、
はい、
以前やっぱ時計をなんか男の子ってやっぱりメカメカしいものが好きだから、
そう、
ね、写真でこの時計いいなっていうのをスマホで眺めてるだけの時間でも楽しいわけですけど、う
ん、あ、それはわかる、
うん、
時計つけへんけど、ああいう機械とか
機械で
動いてるのは楽しい、
うん、で僕が考えたのはオメガを欲しいな。
オメガ。
オメガね。
オメガよく聞く高級時計なの。
高級、まあ高級でもいろいろあるから、オメガでも。
ピンキリ。
うん。で、サンダースでもまた言い比べて、そうか、ダニエル・グレイグが使ってたのがこのモデルか、とかってなるわけですよ。007 の。
はいはいはいはい。
またでっかいな、これ。ぐっしーくんねえのな、とか思っていろいろ見ていって、で、ちょっと、仕事の合間っていうか帰り際にね、
うん、
大きい電気屋さんとか行ってみるわけですよ。
はいはいはい。
みんな中国の人ばっかりですよ。
ああ、なるほど。
うん、なかなかまともにみんな接客してくれないんですよね。中国人に対応するのが精一杯で。
あ、もうそっち。
うん。で、通販の値段とか全然違うわけですよ。最安値で出るところと。
まあ、店頭の方がやっぱり安い。
うん、まあ、店頭の方が高いですね。
高い。
価格コムで見てるのよりか。
あ、そうな
の。でもそもそもこういうのって安いところで買うべきなのか、それとも百貨店とかで買った方が、
そうやね。
まあでもどう考えても百貨店高なるから、そのほうが買う方がいいんですけど、専門店で買った方が。
でも1万円とかしか差ない。
やったら百貨店で買っていい。で、ね、結局、オメガとかあの辺の輸入物時計になると、並行輸入品って言って、正規代理店は正規のレートで買ってるけど、並行輸入品になると、そこの並行輸入品の業者が自分たちで仕入れてくるんですよね、海外で。だから、正規輸入じゃないわけですよ。だから安いんですよね、自分たち。で、そういうのをいろいろ勉強して、あ、そっか、海岸物時計ってこうなってんのか、まあ、一応そういうのを調べといたら、人の時計とかじっと見たら、この人こんなの使ってるわとかって分かるようになるから買わんでもいいなって思うわけですよ。寝踏みするわけじゃないけど、うん、あ、さすが本部長、あ、俺使ってんのか、
あれやね、名人の前で下手な時計できへんね、
いやいや、
こいつこの時計やみたいな、
こうやって見るようになるわけですよ、
はいはいはいはい、
でまあいざいっぱいヨドバシとか、まあ、ヨドバシとか言っちゃったけど、
うん、
量販店で見る時計は、
はい、
そんなにときめかないのね。
あ、なんかわかる。
なんかごちゃっとしてるから、
うんうんうん、
でかといってその百貨店で行くとめっちゃ高そうやん、これ、
はい、
これ俺の買うもんじゃないって思っちゃうんです、うん、頃合いがない。
あ、
買うステージの頃合いもないから、俺買えないなっていうのでちょっと瞬間して、
うん、
あ、もうちょっとやめようと。プレゼン勝てなかったし、一個引き分けになったし、
やめた。
やめて、で、まあまあ、嫁はんにね、いやいや、まあまあ、もうこれ記念だから、
うん、
もう40人もやったし、
今、はいはい、
買うぞと、ボーナスで、
うん、
買わしてくれと、文句言うなよっていうふうに 抑え込みにかかったものの、
はい、
30万以上する時計なんか買うなんて信じられないって言われるわけですよ。
あ、理解なかなかできしてもらえないんかな、男のその時計でも、
うんうん、いやまあ君の言うこともよくわかると、
うん、
でも待てよと、俺このままでこのタイミングでいかんかったらこの時計あと10年多分使うぞ、
うん、
それでもいいじゃないって、いやいやいや、そうやったら俺かわいそうやん、自分がね、俺かわいそうやから、
50になるまで
この時計でいけっちゅうんかみたいな、
うん、
でまあそれでいろいろまあまあまあまあちょっと熱は冷めたんですよ、2、3週間前に、
あ、まあ一回本棚温めて、うん、ちょっと冷めて
冷めて、うん、オメガのこれいいなと思ったけど、
うん、
でまあ実家帰ったわけですよ、
はいはい、
で兄貴がフラフラとお帰りって送るわけですよ、うん、近所住んでるんでね、
まあ、まあ、
ファッと見たら、
うん、
オメガつけてるんですよ、
あれあれ欲しかったやつ、
あれ
ちょっと欲しかったやつ、
あれ表面をつけてるやんと思って、うん、で何気にそれオメガやんなって聞いたら、うん、ああ、後ろ回ってみたら、
うん、
007ってなんかこの後ろの電子カバーの電子カバーっていうかな、つけてるんですよ。ちょっとその瞬間にこのモデルって007ってなかったような気がするなっていうので、これパチモンやろって言ったら、そやね
軽く
40過ぎた
お兄ちゃんが
47かな、7のいいおっさんがね、
オメガのパチモン、
オメガのパチモンつけて、これあのお客さんが買ってきてくれてお土産で、お土産お客さんとね取引先と仲が良くて、
なるほど、
なんかそういうの買ってきてくれるんですって、いくらなんて7000円、
安い、
それ聞いた瞬間に
安いわ、
僕のオメガ熱はさーっと急激に引いて、
うん、
でパッと見
兄貴におもちゃにされてるオメガ、
俺のオメガでそれ見た瞬間にパッと見分かんないですよ、でもあオメガって分かるんですよ、オメガって分かるし、確かにオメガが
思っちゃったね、
思ったし、そんなにねオメガの質感が本当にいいかどうかっていうとよう分からないなって言った
それはもう自分がそれ7000円騙されちゃったから、
いやこれ絶対パチモンやん、兄貴は今までタグホイヤーのパチモンつけてた男だから、
あ、はいはい、
なんかもう多分それ嫌しいけど僕はやっぱ嫌なんですよね、パチモン
本間もんがいい正規もんがいい、
だってそれブランドに失礼じゃないっていうのもあるじゃないですか、
あのうんうん、
確かにうちの兄貴も大学生の時にタグホイヤーのパチモンつけてたから、はい、こいつは確信犯でもう一回パチモンつけてるはずやな、
なるほど
と思って、もうその瞬間に
冷めてもたか、
冷めてしまって、
あ、
もういいやもういいや、これやったらあの大谷君が宣伝している、
うん、
GPS か何かの成功のアストロンとかっていうメカメカしい子供っぽいのでもつけといてもいいかなみたいな
男の子が好きそうなやつ、
すげえゴテゴテの
男じゃなくて男の子が好きそうな
そんなもんでもいいかなって思いますぐらい、それかすごい安いファッションの 2万円ぐらいの北欧系の
デザイン
とかあんな
やつか、パチモンっていうのは
パチモンを見た瞬間になんか分からないけど自分の中ですごい崩れ去ってたんですよ、
なんやろうね、でもブランド、まあ、ブランドというかオメガオメガとして正規のがちゃんとあるのに、
ある
兄貴が7000円のパチモンオメガを
つけて、ダイヤル見たら確かにちょっと傷入ってるんですよでもようできてるでこれ自動巻きやけど2日後挟んでもちゃんと回るもんそうなんやって
ほんでもうやめちゃったの結局、うん、もう50まで買わない
50まで買うか買うかわからないですけど、
パチモンの、でもお兄ちゃんがそのパチモンつけてるっていうのは僕ありやなって思うね、ちょっと
何それどういうことどういうこと、
いやほんまに、うん、その見え張ってパチモンって恥ずかしいねんけど、
うん、
もうめちゃめちゃ恥ずかしいやんそんな、それだったらつけん方がええやんぐらいの、
うん、
かもしくは安いのちゃんと正規のつけてる方がいいと思うけど、
うんうん、
なんか話のネタとしてさ
まあね、
まあ うん、まあお姉ちゃんと酒飲みに行く時とかわからへんけど、いやほら見てみこの時計なんぼするのもうねんって言って、何これ10万200万ぐらいするんですか、7000円、うわーみたいな
言いたいだけかな、
うん、
うちの兄貴はそんなことしないですけどね
いやしてるやろ、
いやしてないしてないしてないしてないけど、いやでもなんか あ、そう、そう、そういう使い方もあるのねと思った瞬間に、
うん、
うん、なんか時計とかそこそこのやつで正確なやつやったらいいなってなんか、なんか兄貴目を覚ましてくれてありがとうみたいな。
そうなんや。
僕の今回の一番の規制の収穫は兄貴のオメガのダイバーズウォッチを見せてもらって、まさに自分が買おうとしてたラインのやつで、
これが
これか。
それで自分がそのバチモンっていうのを分からへん。
いや、見破ったよ。見破って、ちょっと質感違うけど、そこそこようできてるんですよ。
じゃあもうそれでええわとはならへんけど、
それでええわとはならん。
ならへんよ。
だってそんな絶対
ならへんよ、ね。
絶対時刻ずれるし。
ならへんよね。
うん、しかも裏側に007って書いてある。絶対これ偽物やん。確かに007で使ってたけども、
いい、ね、
このモデルで007のモデルこんなんじゃなかったはずや。
うちの弟が腕時計全部バチモンやわ。ロレックスとか。
でもそれっぽく見えるでしょ。
もう僕時計分からへんからさ、うわ、ん、すごいやんって、そんなわけあるが3000円これっていうのは。
でも確かに何かこうメタリックの艶が違うっていうのは分かるんですよ、
うん、
分かるんだけど、それが経年劣化で、この前もそうなんですよ、ずっと近所の 花屋さんにね、
はい、
うちの嫁はんのうち実家のお墓前に行くときに花買うわけですよ、
うん、
花買ったときに花屋のおっさんがオメガつけてたんですよ。
もう人の時計ばっかり見て、
ね、見てたから、うん、あ、オメガおっさんつけてるわって思ったけど、全然よく見えないの、
うん、
百貨店で見てるオメガじゃないの。
何ちょっと
ベルトの曇り方が、
ほう、
なんか鈍い。
鈍い
の。オメガそのものがそんなに、その手が、照りがそんなないん見てたら。
そう。
で、ロレックスとか、セイゴとかになったらすぐ照りが、テカリがあって、高さやなって思うんですけど、オメガは違うなって思い出した。それもあったから兄貴のやつ見て、あ、確かにこれパッと見、ホマモに見えちゃうよなと。
ええ。
じゃあ、そんな時計買わんでもいいよなって。
それは、でもな、勝ったらいいんちゃうね。いや、これがほんまもんやでと、兄貴ちょっと出せと、
お前、お前、
見比べろ
と、お前、アホちゃうって言われそうで、うん、兄弟喧嘩のきっかけにな
る。ほんまもんこってアホちゃう。そんなおかしいやん、そん
な。お前はもう偽物なんかで、そんなもん、泥棒の肩動かすぎてどうすんねんみたいなね。
社会人でね。
社会人として、ね、まずね、あえてこのメールくれた人に言いたい。社会人としてどのような時計をつけるべきなのか。
うん、
パチモンはつけないでね。それで僕は十分だと思う。
パチモンでなければ十分。
パチモンでなければいいですよ。それがチープカシオでも何でもいいですよ。
うんうんうん。それはもう僕も同意見やね、
うん。パチモンはやめた方がいいかな。
うん、
胸張ってこれは正規品ですっていうのは。だってそれは悪いことしてるわけですから、パチモンで。
ああ。
だってそれちゃんとしたブランドでちゃんとものづくりしてた人のふんどしで、ね、まあ、やってるっていうのは、そんなパチモンをつける人に仕事をお願いしたいかっていうと、うちの兄貴どうなのって話になるんですけど、まあ無邪気やなって思いながら、
遊ぶ感じではいいけどね。
なせんやで、
うん、
そっか、
僕もパチモンつけてる日ではこれなんぼって言われて、うん、高そうに見えるなって言って、まあ、最低時計なんぼっていう人、なんでおんのあれ、人に時計にして腕時計見せて、これ何本ぐらいと思うっていう人、
それはね、パチモンつけてるからですけ
ど、もう何回聞かれたか分からへんわ。もう社会人やって、
うん、実は1万円、台湾で1万円で買ってきてみたいな。
ネットラジオの人とかってもね、あと、うん、まあ社会人で営業してる方とかいるやん、
うん、
やっぱ売ってくる人おったもんね、時計くらいと思う。
でも結構その男は ギアツール好きっていうのがあるから、
そうそう、
でも立ってみたら分かるんですよ、どれぐらいの時計なんだって、
ね、全然時計分からへんからね、なんぼって言ったらええか困るよ、
うん、10万ぐらいですか。
いや10万で安いやん、時計でさ、10万でわざわざ値段聞いてくんねんから。大阪人の感覚で言ったらやで、
これ1万円で買ってーって言ってるんですよね。
それか、うん、もしくはその40になったから、うん、俺のその仕事のプライドとして買った時計に10万ってお前なんでそんな値段つけてくれてんねんみたいな、
でもそんなこと僕言ったことないですよ。 人に、これこの時計いくらかわかります
って。だからそれ逆やって、自分がいくらつけるかっていうよりは、人のものをなんぼ値踏みしたらええかっていう、あ、値踏みしたら安全牌かっていう、
めんどくさいな。
100万って言ったらなんかこいつ適当に言うとんなみたいな感じもするし、
いやー、でも本当にね、この腕時計をめぐるね、攻防は、この5月ぐらいからずっと僕は葛藤してたんですけど、見事なまでにアリンキがそれを打ち消してくれて、
パチモンでね。
パチモンで、何かが僕の中で崩れた。
崩れた。
ガラガラと。もういいや、こんなもの。まあ、そのこと言って、半年後に僕がまたロレックスかなんかつけてたら、どうしたんこいつっていうのか、
いやもう多分
ロレックスの偽物なのか、
僕に会った時に、うん、あのまずこれなんぼやって思うって聞いてくれたら7000円って言ったらそれ7000円やろって言うわ。
いや本当にね、もうパチモンはやっぱ良くないと思います。
あ、
ね、あの仕事をする上で絶対パチモンはやめた方がいいんじゃないかなとは。
あとは競合他社のものを避けるとかね。
まあまあそれはね、
取引先にね、
うん、まあそれは基本です
よ
ね。
まあ気使うってことだね。全然使う。
まあということでね、時計は、まあ、男はやっぱりその機械式の時計とかやっぱりね、電波時計って僕素晴らしいなと思うし、ソーラーも素晴らしいなと思うんだけど、うん、まあ、やっぱり機械式みんな好きですよね、
うん、音とかね、
うん、
耳に当てて年輪刻むみたいな、
そんな感じなのかな、うん、まあそんなこだわってるのおっさんだけやと思うんですけど本当に今時の若い子からしたら
もうね、
うん、
携帯でね、わかるやんみたいな。
そうそう、うん、いくらそのあれですよ、就職活動をもう一回繰り返しやりたいっていう気も、時計はもう一回買いたいとは多分言わないと思うんで、うん、
いやでもまあ社会人で僕からしたら、まあ営業してる人で、
うん、
まあ、もう時計は絶対いるよね。
あった方がいいよ、でも多分、
うん、
まあということで、
はい、
パチモンはつけない。
パチモンはつける。
うちの兄貴に説教しようかなと思ったけど、
そのままどうこうよりパチモンつけんな。
パチモンつけん方はうーんっていうのを言うと兄貴と喧嘩になるから、僕は言えなかったけど、昔からせや、この男は昔からタグホイヤーの偽物の時計をつけてキキとしてた男だ、忘れていたみたいな。そっか、
まあまああれですよ、またいい時計があったら買ったらいいんですよ。
まあときめく時もあるのかな。
絶対絶対ありますよ、
またあるんでしょうね、
ときめく時は。
え、
僕メガネがそうですよ、僕は。
ああ、
うわ、メガネ欲しいみたいな、
うん、
うん、それはあります。
まあね、うん、まあ、ちょっとときめきかけたんだけど、本当にもう兄貴はいい仕事してくれたなと。
はい。もうこの次男にしてこの長男ありみたいな。
本当
兄弟で。
僕はまあ変にあれなんですかね。ちょっとそれこだわってるから舐めよろしくないんですかね。
いやもう
それは、まあ、もう兄貴の方が人生楽しんでるな。
そうやね。確実に。
確実にね。なせんやねんって無邪気に言える人は
僕はそっちの方が
好きですけど、まあちょっと、うん、もう一回人生につけてどうぞ。わかりました、はい、それでは皆様おやすみなさい。ありがとうございました。さようなら。